ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.poinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
リスナーの皆さん、今日は私、エンガル・サラスワティが1時間の日本語放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いてコメントとインドネシアの様々な情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずはエンダーがお伝えするニュースをお聞きください。
リスナーの皆さん、ニュースです。今日の見出しは、インドネシアのジョコ・ウィドド大統領はリラリトリットに出席するためにシンガポールに到着。国会第6委員会のメンバーはズルキフリ・ハッサン産業大臣の業績を高く評価。最初のニュースです。インドネシアのジョコ・ウィドド大統領は3月16日木曜日、シンガポールのリーシェンロン首相とのリーダーリトリット会議に出席するためにシンガポールチャンギー国際空港に到着しました。木曜日にジャカルタで受け取った大統領事務局からの公式声明に基づいて、ジョコ・ウィドド大統領はチャンギ空港に到着し、シンガポール共和国のチャン・チュンシン教育大臣、在インドネシアのシンガポール大使、国久福先氏、在シンガポールのインドネシア大使、スリオ・プラトモ氏及びインドネシア国軍司令官ユド・マルコの提督によって歓迎されました。さらに大統領は、リーシェンロン首相とのリーダーリトリートの打ち合わせ閣僚と行うためにシンガポールホテルへ向かいました。リーダーリトリートはインドネシア大統領とシンガポール首相が毎年開催する会議です。2022年にはリーダーリトリート会議がインドネシアのビンタンで開催されました。レトマルシリー外相は今年の会議での議論の焦点は経済、デジタル、観光、再生可能エネルギーの協力だと述べました。インドネシア国会第6委員会のメンバーであるハルス・トゥリノ氏は2012年にインドネシアの貿易黒字を544億6000万アメリカドルにすることに成功したズルキフリ・ハッサン産業大臣の業績を高く評価しました。彼は3月15日水曜日ジャカルタの国会議事堂での産業所と国会第6委員会の間の作業会議でハルス・トゥリノ氏が語ったものです。ハル氏はまた2022年にインドネシアの所有出資額を2919億8000万アメリカドルにし、2021年と比較して 26.07% の増加を達成した産業大臣の成功を高く評価しました。彼は2023年にこれまでのところ、対外貿易実績が93億6000万アメリカドルの黒字を経験したと付け加えました。したがってハリシーは多くの人が予測しているように米国、ヨーロッパ、日本、中国などの伝統的な市場からの輸出実績の低下について引き続き警戒するよう産業大臣にアドバイスしました。彼はサウジアラビアがイラン等の国の原則にコミットしていると説明しました。シルホはこの地域が安定しており、人々のニーズ、投資繁栄を提供できることを明確にしました。以前サウジアラビアの外相ファイサル・ビン・ファルハン王子は両国が関係を回復することに同意したとしても、彼は必ずしもサウジアラビアとイランの間の全ての違いを解決するとは限らないと述べました。この点でファイサル・ビン・ファルハン王子はイランの核計画をほのめかしていました。彼によるとサウジアラビアは依然として隣国の核計画に懸念を抱いています。トルコ政府はスウェーデンとは別に北大西洋条約機構または NATO へのフィンランドの申請を承認する予定です。アンタラ通信社が引用したように3月15日水曜日に2人のトルコ当局者は2023年 5月12日に予定されている大統領選挙と議会選挙の前に、トルコ議会がフィンランドの NATO 加盟を批准する可能性が最も高いことを明らかにしました。トルコ大統領府の声明によると、フィンランドの総理ニニスト大統領はトルコを訪問し、レイヤタイプエルドワン大統領と当国の申請について話し合う予定です。ウェレンとフィンランドは昨年同時に NATO への加盟を申請しましたが、トルコは反対したため、トルコがテロリストとみなす人々を保護していると述べました。参加国は先週ベルギーのブリュッセルで NATO 加盟プロセスに関する協議を再開しました。米国国務長官のアントニー・ブリンケン氏は3月15日水曜日にイスラム教不祥に反対する最初の国際デーを記念しました。ブリンケン氏は声明で、誰もが自分の信念を実践する自由な権利を持っていると語りました。彼によると、世界中のイスラム教徒は宗教的信念に基づいて差別や憎しみに直面することがあまりにも多いということです。その機会に彼はイスラム教を特定し、実践し、受け入れた、またはイスラム教徒とみなされたために、嫌がらせ、拘留、投獄、さらには殺害されている現状、世界中の人々に注意喚起しました。ラマダンの聖なる月を迎えるために、ブリンケン氏はまた、美国と海外の人々にこの憎しみと戦うよう働きかけました。これでニュースを終わります。
の皆さん、外国コーナーです。今日は大使は EPEP と日本の SPUA の協力がインドネシアの農業に役立つことを願っていることについてお伝えします。在日本のインドネシア大使ヘリ・アンマーディ氏は、ボグラ農業大学または EPEP と静岡農業専門大学または SPUA の協力がインドネシア経済の主要な原動力としての農業を押し上げることを願っています。エリアマリ大使は日曜日東京で、ボグラ農業大学と静岡農業専門大学の協力により、実践力のある人材を輩出でき、今後のインドネシア経済の原動力として農業部門を後押しすることができ、
インドネシアから日本への農産品輸出の支出取りを大増加できると期待しました。この記録は僕らの業大学のアリフ・サトリア学長と静岡の行専門大学の鈴木茂彦学長によって実施された。農業における職業教育に関する覚書の調印で表明されました。この覚書では両当事者は広い意味での農業における職業プログラムの実施において協力することに合意しました。この連携には講師と学生の交換教育とトレーニングプログラムの編成及び共同研究と開発が含まれます。エリアマディ大使によるとこの協力はインドネシアと日本の間の農林業における教育と研究の発展のための新しい機会を開くことができるため有利です。両学長は覚書に署名する際に在東京のインドネシア大使館からの支援に感謝の意を表明し、それが双方に大きな利益をもたらすことに期待しました。同じ機会に在東京のインドネシア大使館のユスリ・ワルディアンとの教育文化担当官はこの協力は2020年12月にヘリ・アマリ大使が静岡農業専門大学を実務訪問したことのフラップの結果だと述べました。静岡農業専門大学はカリキュラムオリエンテーションが実習7割、理論3割の学部課程を持つ日本の新しい大学であるため、専門学校を持つボグル農業大学との協力に適しています。これで外国語を終わります。
リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1959年3月17日、ダライ・ラマがインドに逃亡したことから始めます。1959年3月17日、チベットの精神的指導者であり、ダライ・ラマがインドに逃亡しました。中国に対するチベットの反乱が勃発した後、彼はインドに逃亡しました。インドではダライ・ラマはチベットで反乱を起こしたとして告発され、のけ者として暮らしていました。しかし1989年、ダライ・ラマは暴力に反対する運動でノーベル平和賞を受賞しました。次に1963年、バリ島のアグン山が噴火したことについてお伝えします。バリ島のアグン山は1963年3月17日に噴火しました。この強烈な噴火により2000人以上が死亡しました。海抜3031メートルの高さの山は1963年2月18日から実際に噴火を開始しました。しかし、もとも強烈な噴火はガルガンの日の3日前に1963年3月17日に発生しました。その結果、バリ島部全体が崩壊し、何千人もの命が奪われ、続いて危険と病気が発生しました。最後に1974年3月17日、インドネシア国立観光士協会が設立された日についてです。インドネシア国立観光士協会は1974年3月17日に設立されました。後にインドネシア国立観光士協会が掲載される前に、いくつかの看護組織が多数の組織に合併することに同意したことで、国家観光士の日を制定するための基礎となりました。これらの組織には、インドネシアのフェルプレガルスター協会、インドネシア医療専門家協会、インドネシア観光士協会が含まれます。看護組織のフォーラムとして、インドネシア国立観光士協会は、法律に従って地域社会と看護、専門職を保護することに取り組んでいます。これで今日の歴史を終わります。Berdering nada nurani, berdebu berdentang nyaring.
Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日は産業大臣2023年の CII パートナーシップサミットでインドネシアとインドの関係を強化することについてお伝えします。インドネシアのズルキフリハッサン産業大臣は、現地時間3月13日月曜日にインドのニューデリーで開催された2023年インド産業連合パートナーシップまたは CII サミットの開会セッションで、インドネシアとインド間の協力を強化するという彼のコミットメントを強調しました。3月14日アンタラ初心者がインド指定に、ズルキフィ大臣は彼の声明で2023年の CII パートナーシップサミットは、ここの創設者が熱望したようにインドネシアとインドの関係を強化するために積極的な貢献をすることができると述べました。このイベントはインドとインドネシア間のビジネスと投資の可能性を促進するためのフォーラムです。国際協力の強化は重要であり、このサミットのテーマに関連しています。2023年の CII パートナーシップサミットは2023年3月13日から15日まで責任があり、加速され革新的で持続可能で公正なパートナーシップをために開催されました。またこのイベントにはインドの通商産業、消費者問題、食品一般流通、戦意ピューシュゴヤル大臣、インド政府の閣僚、ブータン、カナダ、キューバ、韓国、モリシャス、シンガポール、アラブ首長、国連邦の閣僚、CII のサンジブ・バジャジ会長のも出席しました。ズルキフリ大臣はまた、インドはインドネシアにとって重要かつ戦略的なパートナーであると述べました。旅行間の貿易額は2022年に過去最高の327億アメリカドルを記録しました。ズルキフリ大臣によると、これはパンデミック後の経済回復と世界経済の減速の課題に直面しているにもかかわらず、成長し続ける両国間の貿易の大きな可能性を反映しています。ズルキフリ大臣はインドネシアは情報技術、健康、薬品の分野でインドを前向きに捉えていると述べました。さらにズルキフリ大臣はあらゆる種類の協力の基本は人間関係だと述べました。なぜなら遠く離れた場所を橋渡し、深い関係を築くことができるからです。これでインドネシア語を終わります。
Membiarkan hatimu jatuh di pelukanku, memaksa nuraniku untuk jatuh cinta. Sudah cukup waktuku mengenalmu, aku ingin membawamu lebih jauh. Membiarkan asmara bicara sejujurnya, melabuhkan rindu di antara kita.
ジャカルタからこれは Voice of Indonesia の日本語プログラムです。
皆さん、パーソナルインドネシアです。今日はバンカブリトン県のプランクトパッの伝統をご紹介します。インドネシアの人々はラマダン断食月を迎えるために様々な伝統を行っています。それらの一つはバンカブリトン県タンピラン地区タンピラン村の人々が行っていることです。彼らはバシルクニンピーチで伝統的なカトパッ戦争パーティーを開催します。カトパッ戦争の伝統はタンピランの人々によって代々受け継げられてきました。カトパッ戦争が行われる前に空気や様々な病気を避け植物が繁栄することを期待するために人々によっていくつかの儀式が行われます。カトパッ戦争の伝統ではテンペランの人々によって行われるいくつかの儀式があります。カトパッ戦争前の最初の儀式はナンチャクです。ナンチャクの儀式では地元の人々は超自然的な力とのコミュニケーションを目的として象徴的に行われる宗教的な儀式で提供される花やお香りなどの食べ物やその他のオブジェクトの形で供物として様々な食べ物を準備します。軟着式での供物は海に住む精霊に食べ物を与えることの象徴として備えられます。2番目の儀式は食べる漢方です。この儀式では村のシャーマンがアレカヤシの葉で作られた道具を使って多くのハーブを混ぜたビーフの水を人々に家に注ぎます。食べる漢方の期間中地域社会が従わなければならないタブーがいくつかあります。つまり参加官は海に出ることも川の前で物を干すことも禁じられています。食べる漢方の後に行われる儀式はパニンブガンです。パニンブガンの儀式ではタンピラの人々がカトパッやレパットなどの食べ物を乗せた小さなボートを作り海に投げ込みます。ボートが海に流された後カトパッ戦争が開催されます。カトパッ戦争は基本的にダヌンやデーモンでの戦争です。カトパッ戦争の伝統における象徴と意味はカトパッには団結、一体性、意識、相互協力の意味があるということです。そして共同生活を生み出すために社会生活において一つの親族関係を意味する供物もあります。カトパッ戦争の伝統的な儀式が発展し、マカシマの人々の種類の場となっています。リスナーの皆さん、これでパーソナインドネシアを終わります。明日も他の素敵なトピックでまたお会いしましょう。
Voice of Indonesia. Of Indonesia.
Restan no minasan warna warni des. Kyo wa 2023 nen no hybrido nishoku o utsashimasu. インドネシアではハイブリッド日食というユニークな天体現象を見ることができます。気象機構地球物理庁はハイブリッド日食が2023年4月20日に発生すると予測しています。ベムカゲの公式ウェブサイトから引用したように、このハイブリッド日食は平行に一つるな並んだ地球、月、太陽が重なった時に発生するイベントです。下が出て固定の場所では地球から見た月の円盤が太陽の円盤よりも小さく見える現象があり、その他の特定の場所では地球から見た月の円盤が太陽の円盤と同じになることが起こります。その結果、特定の場所での日食のピーク時に太陽はのように見え、上が暗く端が明るくなります。その間、他の特定の場所では太陽が月に覆われているように見えます。ベムカゲの地球物理学担当副監督プライエットのアディ氏は、ハイブリッド日食は金環日食と皆既日食の2種類の日食で構成されると述べました。少しはハイブリッド日食中に形成される次の影には3種類、すなわちアンダンブラ、バナンブラ、アンブラがあると付け加えました。アンダンブラが巣化する地域では観測される日食は金環日食です。半影の影響を受ける地域では観測される日食は部分日食です。アンブラガスがする他の特定の地域では観測された日食は皆既日食です。このインドネシアでのハイブリッド日食は皆既日食と部分日食の形式で、金環日食ではありません。一方、このハイブリッド日食の全景色は丸く、西パプア、パプアの3つの州を通過します。他の地域では2023年4月20日にハイブリッド日食を特定の等級の部分日食の形で観測します。各場所で日食が発生する時間は異なります。インドネシアでは最も早い日食の開始時刻は西ジャワ州のパリジで、西インドネシア時間午前9時25分52秒です。一方、日食開始時刻が最も遅い年は、アジ州のモレドゥで、西インドネシア時間10時43分45秒です。リスナーの皆さん、これで終わるな終わりを終わります。明日も他の素敵なトピックでまたお会いしましょう。
Voice of Indonesia.
ジャカルタからこれは Voice of Indonesia の日本語プログラムです。
bersama. Adakah cinta yang kau hadirkan dalam suasana? Ada senyum saat kulihat kedua mata. Kau membalas rasa ini terbuai pesona. Kau tanyakan dalam angan-angan,
temukan
diriku kasih bila kau pahami hal yang sama. Bawa satu rasa cinta yang telah lama ku tunggu darimu. Walau rasa itu datang dan pergi tanpa menentu. Bagaimana bila ku buka semua rahasia?
Voice of Indonesia.
Thank you.
の皆さん、これで日本語放送終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、ボイスオブインドネシアのソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。それではまた次回お会いしましょう。